ということでね、はい、もうお盆休みをねそろそろ終盤ということで
ね
えいうことでございますけれども、ね、いやー本当にね、いや今日はあんまり何もないんしゃべること
、うん、そうかなと思いました
よ。ないんやけどね、
顔見たらね、
うん、そうやろ、うんうん、あんまりその家族の話ばっかり毎週してもなんかさ初対じみてるやんかね、
いやいや
僕は2006年4月にスタートしてね、うん、やっぱりヤングヤングでね、うん、イケイケゴーゴーでやってきたわけですよ。
そりゃもうスタート当時はね、
おもう飛ぶ鳥落とす勢いですよ、うんね、
20代前半
青春ボンバーと2本立てよこの番組も。
そうですよ、もう若者枠として、
そうよ、キラー星のごとくスタートしてない日曜日の夜放送時間終わりぐらいの時間に
それが
そうよ、今やもう落ちぶれてね
こんな感じでございます。
そうなんですよ、これといった中身も
いいじゃないですか、平和な感じでね。
そうなんですよ、
毎週、
まあ本当にこれといって今週は何もなかったんですけども、
ことさえそれを、
強調してるんですけども、ね、やっぱりでも渋滞はねありますよね。
あ、うん、車の、
そうなんですよ、
うん、僕はしてました。
一応墓参りに行きましてね、うんうんうん、それは大阪の八尾市というところにあるんですけど、だから和歌山からやったら高速でまあ1時間ぐらい。
そうですね、
うん、だからちょうど向こう大阪方面行くときはこの南行きが混んでるんですよ。で帰りは、うん、逆に今度大阪方面行きがね
ちょうどじゃ反対になってるんですね。
そうなんですよ、だからまあ巻き込まれることはまああんまり基本的にはないんですけど、うん、ただやっぱり十何キロとかね、うん、道っていうのもまあ混むじゃないですか。
混みます混みます。
でまあ仕事とかでね南の方行って帰りとか混んだりもするじゃないですか、
うんうん、
あれなんかもうちょっとこう有効にねなんか活用するというか、うん、なんか楽しい過ごし方、
うん、渋滞の中車でってこと。
そう、例えばねもう渋滞ですから、うん、もう言うたらそんなトロトロしか進まんわけやん、うんうん、そしたらもうそれこそ自動運転でね、うん、もう全車が自動運転になってその間は運転手さん休んでくださいと、うん、どうせ渋滞なんやから
もうあとは車に任せてみたいなアシスト機能がつくみたいな。
そしたらこちらとしても非常にゆったりした気分で、うん、
それいいですね。
そうなんよ、あ渋滞やこんだけ技術が発達してんのにね、うん、まあなんか前がちょっと進んだらちょっと進んでちょっと進んだらちょっと進んで、うん、ブレーキ踏んでその邪魔くさいやんかどうせトロトロしか動いてないんやから、うん、もうそんな自動制御でやってくれたらね、
うん、
こちらその間に居眠りしたりとか。
あーなるほどね、
できるじゃないですか、
体を休めることもでき
るし。そうなんですよ、
まあお話ししててもいいし、
そうそうお茶飲んだりとかね、うん、やっぱりちょっと渋滞しててもさ僕ら気使うからちょっと前住んだのに住まへんかったらわーいかなってなるやんか、
うんうんうん、
気も使うやん。
そりゃそうです、みんながみんなそうやってると思います。
そうなんですよ、うん、その辺がもうちょっとなんかね渋滞を楽しく過ごす方法っていうのも、
うん、
あるといいなと思うんですけど ね、
ねえ、そもそも渋滞しないようになれば一番いいんでしょうけど、ね、
まあね最近だいぶ減ってきましたけどね、
うん、
びっくりするぐらいの渋滞もね、うん、ないですし、あとどんどん2車線になってね4車線になって、うんうんうん、渋滞もね例えば有田から先ってもうほとんど渋滞ってないじゃないですか、うんうんうん、よっぽど事故渋滞とかない限りは ね、だからただね1車線やったらどうしてもね
なかなか大変
混んできますもんね、
うん、前の方どうなってるんだろうなっていつも思うんですよ。
そうでたまにこのねトンネルに向けてこう山坂道になってる高速があるし、うんうん、あの時こんなもう向こうの方までバーッと渋滞があ
ったら
無理やってなそういう時はだからもう諦めやん。
そうです ねこれはもう渋滞だと思うしかない。
そうしたらもうやっぱり居眠りとかさせてほしいよねそんな時でもやっぱりトロトロ走らなあかんから、
だからチェリーさんがその機能を開発したらいいんですよ、
う
ん、
あ、わかりました。じゃあもう明日から、うん、チェリー自動運転研究所設立して、
うん、
社内分社で、
うん、
ベンチャー企業になりたいと思います。
で、子会社作りましょう。
子会社何の子会社な、和歌山放送の子会社。
和歌山放送の、
あ、和歌山放送に、まあ、資本金、まあ、100万ぐらい出資してもらう。少ないわ何の研究もできない100万月々の生活費で消えてまうわ。そんなもんモテへんわ、そう3ヶ月もモテへん。
やりましょうやりましょう、
やりましょうか、うん、で中川さんが副社長で、
うん、そうですね、
うん、
なんか役に立
ちますかね。営業本部長でいきましょう。
頑張れるかな。
せーの、らしくあれ。
料理研究家小田直子の
まんま和歌山。
9月9日日曜日午前11時から和歌山市西見庭町のふくふくセンターで小田直子先生の料理教室を開催。今回のテーマはホームパーティー&手早くできるおもてなし料理。初めての日曜開催となります。平日お忙しい女性の皆さん、この機会に先生に会いに来ませんか。詳しくは和歌山放送のホームページで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
9月9日は料理教室、
ぜひご参加ください。
まんま先生が料理教えてくれるんですか。
はい、もう大好評なんです、
ね、それはそうでしょう、
うん、
面白い人ですからね。
そうなんです、だから実際にラジオ以外でね、うん、お会いして、はい、先生に直接学べるっていうのがすごくいいです。
僕もそんな毎週会ってるわけじゃないですけども、 たまにね特番とかでお会いしたり、うん、まあ、廊下ですれ違ったりするんですけどもすごいもうラジオのまんまの人ですよね。
そのまんまですね。
裏表のない人ですね、
本当に、うん、
でまあその作った料理もね、うん、ちょっと食べさせてもらったりすることもあるんですけども、うんうん、ほんまに美味しい、
美味しいし
ですしね、
うん、で簡単にできて、その特別な食材みたいな今日は聞いたことないとか、うん、そういうのじゃないんで、ね、だから家にあるもので手早く豪華に、
そんでまあ和歌山でねこの米油を使ってという、
うん、そうなん
です、いいことですよね。だから米油も僕が最初聞いた時はどうやって使うかなと思ってましたけど、うん、まあ何にでも使えるということがこの番組を通してすごい伝わってきましたもんね、
う
ん、
まずお米のねそのそうそう癖がないっていうところがいいんですよ。
そういいですよね、うん、
でビタミン E もね栄養があってね、豊富らしいですし、
そうそうそう、うん、最高やね。
あとね揚げてる時に揚げ物する時なんか、
はい、じゃあとね
油用意したりするんですけど、
あの、も
わっとして、はい、それがしにくいんですよ。
いいですね、うん、材料がいいですからね、
いいです
米油ってね、
はい、ぜひ使ってみてください、はい、
そういうことがまあこのねまんま料理教室、はい、あの和歌山市のね市役所の裏というかね、はい、あの近くにあの福福センターでね、
はい、
勤労者総合センターありますけどね、
はい、私も4階に調理室があります。
そうなんですよ、はい、ああいうところでね行くというね、
ぜひご参加ください。
はい、ということでこのコーナーでは中川さんの料理コーナーでした。あ、違うわ、マイクで直撃じゃなくて教えチェリーね。
そう、合ってます。
中川さんのマイペースなブログのコーナーです。
あ、そうです、そうです、
はいはい、
だから教えてチェリー内の内包コーナーということ、
うん、そうなんです。これね意味が分からなくなってるんですけども、もう
元々はね、
そうそうそう、う
ん、直撃してたんですよね。
そうそう、もう誰も直撃しなくなったんです。だから一応コーナーだけ残してるんです。
高校とか行ってたんですけどね。
行ってた
ね、
もう行かなくなって10年ぐらいだ8年ぐらいかな、
若者番組だった頃は
だった頃はね、今はあの和歌山放送について語ろうっていう番組なん
で。そうです、まったりとした、
いやまったりでいつも切れ味鋭いんですよ
チェリーさんはね、
うん、
私はもう伸び伸びしてます。
中川さんは常にまったりでね、うん、のんびりゆったり、ね、マイペースなともちゃんっていうね、うん、そんな感じで売り出してます。
ちょっとはね、
おしゃべりので
の、うん、ちゃんとしろよっていう。
いやなんかちゃんとしてますよもう火曜日のね朝の番組のボックスなんかいつもちゃんとしてます。外からパッて見てバッパシッパシッとやってるの見てね、頑張ってるなと思ってねあ、この人は意外といけるなと思ってね、
そうですかね。
はい、さあということで今週は、はい、
実家に帰らせていただきました。
あら、加古川へ。
あ、そうです。
そうですか、はい、いいですね、
たまにはね、
うん、
帰ろうと思って、帰って
ね、ほんと正月ぐらいはね
そうそうそう、
あとゴールデンウィークぐらいはね、
うん、ちゃんと帰ってるんだとかね、周りの人が言うぐらい、うん、あんまり帰ってるイメージがないみたいなんです
ね。まあだから結局ね、これが例えば山梨ですって言ってね、お土産に信玄餅買ってくるとかね、
うん、
なんかそういう展開があればですよ、うん、ね、岡山ですって桃買ってくるとか、うん、まあまあそこで買いますけども、
きびだんごとかね、
そう、きびだんごとかね、うん、それやったらなるほど帰ってるなってイメージあるけども、うん、加古川帰っても何の土産もないからね、帰ってるイメージがないわけよ
いや加古川名物もあるんですけれども、
ね、勝飯持ってくるわけにいけへんでしょ。
そうなんですよ、
勝飯ちゃうかったっけ。
勝飯です、 B 級グルメ。
そうそうそう、
はい、まあいろいろ思うんですけれど、うん、でもまあね、帰るたびにそらもう買って帰ってたらちょっとお金大変だし、う
ん、そんな1000円ぐらいのもんやんか、あのお菓子なんかそんなん別にそんな1000円でケチケチしますか。
いやいや、
まあ、ケチケチしてますけど ね、
してますから、
うん、
ね、でまあね、買ってこようかなとも思うんですよ、
うん、
今回も、うん、もううちの母がね、いつもチェリーさんにお世話になってるから、おかきの一つもね、
そうそう、もう餅吉でいいですよ、別に加古が関係ないけど餅吉、和歌山駅の裏にありますけどね、餅吉でいいです。
じゃあ私が買います、
うん、前ね送ってきてもらったから、
おかきの一つ、
玄武堂とかでもいいですよ、おかきの玄武堂、うん、
美味しいです。
うん、兵庫県サンテレビで CM やってましたね、
うんうん、玄武堂は美味しい、本当に美味しい、
ね、うんうん、手作りおかきのね、
ちょっとね、特別な日にね、うちでは食べることになってるんです、うん、
やっぱり、はい、ね、そうそういう、だからサンテレビでやってる商品でもいいですよ、ヤング開発とか、
ヤング開発は買えないです。
ああ、そうか、土建の会社です
神の元でもいいですか。
神の、そう、神の元いいですね、
うん買ったことない。
そうか、神の元、
でもすごい見かけたことはやっぱりね、もちろんありますし、
歴史ある企業でね、あれ、うん、戦前からあるんですよ、
イボコロリとか、ね、
そう、イボコロリいいですね、うん、イボコロリの CM はいいですよ、
ね、横断歩道渡るとしていててて、みたいな、
そうそうそう、うわのメタかイボコロリってね、僕使ってましたもん、イボコロリ、
うん、明るいコマーシャル、
そうそう、魚の目に貼ったりとかね、うん、してました。
そんなサンテレビでおなじみの兵庫県加古川市です。
はい、いいですね、
はい、うん、帰ってきまして、今回はお家でね、うん、ご飯を食べまして、今年は暑かったんで、うち、ん、から車でそうですね 2,30 分ぐらいいたところに畑をちょこっと借りてるらしいんですけど、ね、
あ、ご両親が、
うん、
はい、
そこで夏野菜を作っていたのだが、
だが
暑さでへばってしまって、
水やってる間もないね、こんだけ暑かった、うん、ちょっと朝やってももうカレカレですよね、うん、で
ちょっと毎日ね行ける感じじゃなかったらしくて、でもうキュウリもやっと取れたのっていうキュウリをね、うん、いただいて、
はいはい、
いや美味しいもんですね、手作りのお野菜は ね、
美味しいですね、
うん、でもトマトもちょこっと、
うん、
あとナスももう へにゃへにゃになってしまって、大変でしたという話を聞きましたね。
なるほど、いいじゃないですか。
ラジオか何か聞きながらね作業してくれてるみたいなんですけど、
ね、ラジオ関西か何か聞きながらやってるんでしょうね。
そこはねボックスと言ってほしいところですよね。
そうですか。いやそんなんだって聞きにくいでしょ加古川やったら和歌山放送。あ
ラジコで
聞けるんで。あラジコでね、
はい、
あそこまでして聞かね雨降ってきたらスマホやったらほらあれやからもうラジオで聞いた方がね、う
ん、でねいろんな、まあ、もちろん和歌山放送も聞いてるんですが、うん、関西あれこれ楽しいラジオ番組があって
AM を、ね、
そうそうそう8はい、
FO
そうですそうです、うん、いろいろ聞いてるよっていうあの、うん、報告を受けまして、最近誰々さんこんなことしてるらしいとかね。
なるほど、
で、あの見てほしいテレビ番組があるというので
へ、嬉しい
録画しといたの。
へ、面白かったらいいですけども
ね、うん、あの見せてくれたんですけど、うんうん10…
オッサンズじゃないですね、
うん、違いますね、うん、15年ぐらい前かな10年前ぐらいかな
ほう
に、やっていた、うん桑原翔平さんがあのカンテレを、うん、
退職する時の
特番
あ
これなんかやってたらしいんです。
あれあの民放連勝取ったんですよ、
うんうん、で私も気になってた番組だったんですけ
なるほど
それを
あれ見せてくれたなんでやねんなんで取ってんねん。再放送あったんですかね。
あったみたい
です。へ
でそれを一緒に見てやっぱり
面白かったヤッホーって言ってた
ヤッホーヤッホーじゃなくてねあのグッバイです。
あグッバイかごめんごめん、うん、グッバイっ て、あのマチュピチュ遺跡でね
の
あのバスでグーッと降りてくる人に子供が走ってずっとグッバイって言い続けるっていう、
うん、って言うんですよ。
グッバイボーイっておるんですよね、
う
ん、
でそれがまあいろいろ問題があって、今はやってないんですけれども、
はい、危ないからね。
で、あのそのグッバイボーイに
桑原翔平さんが挑戦
で意味がわからない。ウルルン滞在期じゃないですよ
確かにそうなんか服もそんな着てましたもんね。
そうそうそうあれもそのグッバイ少年 の、あの お母さんが縫ってくれ てくれたこれを最後に着て挑戦してくださいって言ってもう泣きそう涙涙ですよ、
うん、もうあの時でももう桑原さんだから定年やから60でしょ。
そうなんです。それでもね坂をその、すごいあれだから標高高いところだし高低差もあるところをブワーって駆け下りていって、最後の最後 まああれなんですけど、もう涙。
いやもう言ってもいいと思いますよ。あの15年前に放送された番組なんで別に
何回もみんな見てるかもしれないし、
ね、僕ビデオ持ってます。
あじゃあ大丈夫です、もう最後は間に合わないんです。
あギリギリそうでしたっけ忘れました。あれ待って僕大学出る時ぐらいの番組や で
間に合わないからね、うん、グッバイボーイがバスでこう家族乗って、
う
ん、そのグッバイをみんな見届けるんですよ。
そっかそっかバスも乗ってんねやな。そう
でもう翔平がいないと
大丈夫かと翔平は
翔平大丈夫かみたいな
翔平ってな
翔平頑張れみたいな。
そうそうそうやすや思い出した
迎えに行くんですよ。で翔平さんと会ってうわーみたいな
間に合わなかったってなんだよな。
うん、
いやそうあのねその今更その15年前の番組の桑原翔平さんの思い出話はいいんですよ、うん、いやでもね、うん、桑原翔平さんそういう意味で言うとあの番組で一番面白いのは、
う
ん、あの最後にニュース読んだ映像がある
でしょ。そうあれも面白かった。
あれ、ね、関西テレビさんのね、うん、夜の、まあ、0時半ぐらいのニュースですかね。
最後の
ローカルニュース
ローカルニュース
読むんですけど、ね、なんかガサガサガサガサしてるでしょ。
すごい動くんですよあの入社して1回ぐらいしか多分
ニュースを
読まなかったそうです、ええ、でそれもまあヒストリーで紹介されるんですけど、はいはいはい、あのテークレ読みか何かとかがあってもうダメだみたいになって、
はい、外されてね
外されるっていう話があって。
そうなんですよ、
うん、でも、最後にね、
いやニュース読ませてくれって言って
多分、あのニュースの枠って、まあ、2本ぐらい紹介すると思うんです。
そうやね、
1本なんですよ。
1本や
1本を、読み切った後に、私事ではありますが、
そう
今日で退職
いた
しますって言ってありがとうございましたって言ってピタッと終わるんですよ。
そんなニュース見たことありますか。
見たことない
会社もよう許したなというね。
すごいですよね。
あれはすごかった。とにかくあのガッサガサ動いてるのが一番ガッサガサガッサガサ
落ち着きのない感じが、まあ、翔平さんらしいキャラクターなんでしょうね。
そう、
でその後もですよ、ラジオの世界でも
そう ABC とかね
活躍 でそれをねファンですから うちのママは。
あなるほど、
翔平さん面白いわって言って今お孫さんがいてねみたいな。
あ詳しいよ聞いてるやん。
そんな話
よ聞いてるな。おい
翔平さんの話を教えてもらうっていう。
そう、
はい、
今度ねいっぺんね会いに行きましょうかね
入れてもらえるかどうか。
あどうでしょうね、わかりませんね、
そんなこんなで
先輩の技術を学んでね、
お盆が終わりました。
あいいお盆でしたね、羨ましいな。僕まだどこも行ってないな。
行きましょう。
はい、それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。まあ実は今週末どっか行こうかなと思ってるんですけど、明日明後日。
おいいじゃないですか。
まだどこも撮ってないんです今日時点で、録音時点で
撮りましょうすぐに。
いやなんか行きたいとこが空いてないんよ、
私いいところ一つあるんで、ちょっと後で言います
よ。いや僕の理想としてはね、一つは温泉やね、でまあ最悪プールや子供な、
うん、
でベストはプールも温泉もあってほしいわけ。 なんやけど、うんうんうん、そんな都合のいいとこも空いてないし、
まあこのそうですね、夏休みですからね。
そうなんよ。で厳しいなと思って、うん、僕ね日月って空いてることが多いから、どのホテルもね、うん、結構油断してたんやけど、やっぱりこの盆の最終の日月は空いてないし、値段設定も高いんですよね、
うん、まだお盆価格なんですね、
う
ん、
そうギリギリぐらいなんですよ。ほんでちょっとね出遅れて、まだ決めかねてるんですよ、
うん、
水曜日の時点で。だから金曜ぐらいになったんで2日前なんで、ちょっと空きが出てくるかな、
直前割とかね、
そうそうそう、うん、と思いながらもう日夜もう楽天トラベルとジャランばっかり見てるんですけどね家でもほとんど会話ない、ずっと楽天トラベルとジャランばっかり。
そっちの方が問題です
さあ、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
よし、
これがバブル。
バブルって言ってももう結構前ですよ、
まあ、89年でね、うん、まあ、バブルのこと聞きたければまあね、平井さん、
うん、
ね、あと局長、うん、ね、この辺に聞けば、富山さん、
この辺ですね、
この辺に聞けばもう詳しいと思うんですが、うん、今和歌山放送プチバブルで、
え、そうなんですか。
僕らバブルを知らない世代じゃないですか、うん、ね、バブルは知らないけれども、うん、あ、今ひょっとして和歌山放送ってバブってんのかなっていうね、そういう感じませんか。
私全然気づかなかった。
全然分かってない会社のこと気にしてないから、僕はもう常に会社のこと気にしてますからね。
こりゃ失敗ですね、
バブルですよ今和歌山放送。
え、どんな辺が。
先週お伝えし忘れたんですけども、うん、和歌山放送の、2階3階4階の冷蔵庫が一斉に更新されたっていうね。
ほんとだ、
これバブルですよ。
なんかね、前よりね大きい冷蔵庫になってて、
ええ、まあ前ねこの番組でもあの冷蔵庫が止まっただの、
通れないんです
よ。そうで古臭いもんが入ってるだの、うん、いろいろお伝えしてきました。
腐ってるとか、ね、
そう冷蔵庫問題、うんうん、もうこの足掛け8年ぐらい冷蔵庫の話してきましたけども、
長いな。
ついにこの問題に終止符が打たれて完全解決。
やった。
ニュー冷蔵庫が、うん、上新電機さんが運んでました。
ですね、だから冷蔵庫ってちゃんとした冷蔵庫だと匂いしないんですね。
匂いしないしちゃんと冷えてるわ、
うん、キンキンですよ。
でまた量入ってるわ、うん、量が入る。
そうそう、大きくなったし、
うん、そうなんよ、
うん、いいですね冷蔵庫って、ね、冷蔵庫
これバブルです。バブルかなと思って、そんなんいきなり3台も冷蔵庫買えないでしょ普通は
そうですよ ね, ね, ねでももうこの機にってことでしょ。
何がこの
機、どの機か分かんないけど、
そうこの機械の、え、なんで今なんやろうってよく分からない、うん、
謎ですけど、ね、
謎ないです。だから僕はねバブルじゃないかなと思って、うん、バブってんのかなと思ってね、のんびり。
まあ私はいつものんびりです。
あ、いや、なんことないですね。
いい加減ね、
火曜日の朝もパッパッてやってましたからね全然のんびりしてなかったはい次これあれこれってね
なぜか私が、
はい、三浦千秋さん温泉でのんびりって
そうなんですか、よかったですよ、
お盆に温泉行ってきたそうです、
ね、三浦さんってもう本当にいつも ね毎日それこそパッパッパッって仕事してるイメージです
から。もう朝ねリポートやってた思ったら昼リポート行って、うん、帰ってきたらパソコンの前で編集してますから ね
忙しいなと思うんです
が、このお盆はですね、ご家族で温泉で、
どちらの方に。
勝浦の方に行ったという情報があります。勝浦のね、うん、あの船観光桟橋の近くのね、うん、あの料理旅館にね泊まったという情報が、
いいじゃないですか詳しい
情報というか本人から聞き出してきたんですけどまさかラジオで言われるとはね思わないでしょう ね隠してるのに。
本人でね言いたいでしょう ですよね、言うなら、
でもそんな誘惑もないじゃないですかね、
いや、ワエラとか
ワエラでそんな話せえんで、私勝浦温泉行ってきました、ました、ね、マグロ食べてきましたって。
いや、よかったですね。
あ、まあひょっとしたらしてるかもしれませんけど
ねもしかしたら、
有田の歌。
有田の歌って言ったらもう大峰庄司さんとかがね、うん、
大峰庄司さんいいですね、うん、歌ってますわ。三ノ島駅とかね、
うん、ありますね、
あります。おばちゃんの歌とかね、うん、平坂さんも有田の歌を作ったっていう、ね、
うんうんうん、有田のみかんの歌とか。
あ、いや、
もう有田全体の歌、
全体の歌です。
お、
まあ、高野口サンバとかね、いろいろこのご当地もので、かなりこの、まあ、高野口サンバなんか毎週リクエストねたっぷり来てますけども、うん、それに引き続いて今回ね、うんうん、有田の歌も作った。
うん、
タイトルちょっと忘れてしまったんです。
そうなんです。聞きたかった。
いや、先週あの前回じゃないよね、全力投球じゃなくて紀州和歌山へで流れてるなと思ったんですよ、
うん、
それだけの話ですまた番組リクエストしてください
はい、してください。
なくなる、
うん、物をよくなくすんですよ、うん、
あ、なくなりますね、うん、物も。
USB の、 あのスティックをどこに置いたっけと思ったら、うん、チェリーさんだろうなっていう人が見つけてくれてて、そっとパソコンの横にこうね置いてあったりとか。
はそんなんもあります。そうそう、僕がよくなくなるのはね、
あ
のゼムクリップね。
あ、
結構資料をゼムクリップでね閉じるんですよ、うん、でそれをまあ人に渡して、うん、そしたら自分がまあ買ったり持ってたはずのゼムクリップがもう手元に全然ないっていうのはよくあるんですよ、うん、
で渡したものは基本返ってこないですもんね。
そうなんですよ、俺のゼムクリップはっていう感じなんですよねすごいゼムクリップってこの放送局ではすごい大事でしょ。
いっぱい使う。
そう、でもどっかに収集されてて俺の元には一個戻ってけえへんっていう納得できないんですけどね
各部にね、なんか集めるところがあればいいのになと思うんです
よ。輪ゴムはねいっぱい集まってくるんですよ僕、うん、郵便物を毎日僕が仕分けてることが多いんですけども、うんうんうん、そしたら輪ゴム捨てられへんから机の中にバーンって入れるんやん。そしたらもう机輪ゴムだらけやん、びっしゃー ジンジャーエールがね、あの新葉のジンジャーエールが、あのなくなったんです、あの本番中にね、あの若手ディレクターが急いで走り込んできて、うん、ジンジャーエールないですかって言うから、うん、ジンジャーエールはあると思う、あもうないと思って、
そう新葉のがね切れちゃって、ね、
そうなんです、いやみんな飲みすぎやからってね、
うん、ガンガン飲んじゃうんです、
担当者が言ってました、この木は5箱飲んだって言ってました。
そのうち私結構飲んでるんでしょうね。
そら飲んでるでしょう。
飲んだな、
ね、美味しいですからね。
美味しいですもん、毎日飲みたい。
角堂さんもね、もう手土産に持って行ったって言ってましたからね、
うん、
同様の事象が発生、
同様の事象が発生、
硬い表現ですよね。
そうですね、同じことが起きたよってことですね。
そうですね、うん、あの若いもそのね、あのトラブルの元といえば、まあ、自動販売機なんですけど、自動販売機にペタッとメモが貼ってありまして、うんうん、何月何日何々を買ったのですが、うん、お釣りは出てきたのですが、
結構長い文章でしたよ。
そうそう、何かなと思って、はい、お自動販売機の業者さんがメモ貼ってるのかなと思って、ね、
ぐらいの感じで
思ったら違うんですよ、あっと思って、
すごい綺麗な字でね、
そうそう、あの何々を買ったのですが、うん、お金はお釣りは出てきたのですが、うん、商品が出てきませんでした、
ね、500円入れてね、お釣りの360円は出てきたのです
が、うん、商品が出てきませんでした。はあ、そっか、まあじゃあ次またね、業者さん来た時に、うん、あの返金してもらって、うん、と思ったら、その下にちっちゃく、うん、同様の事象がありました。山本ディレクターって書いて
そこだけ実名が出るのね。
そうそうそう、あんねやと思って、うん、しかも同じもん買ってんねやと思って、机と内同士やのにと思って、
そうみんなね、なんかあのねフロアはね、あの飲み物流行ってる、
あの健康系の飲み物が好きなんですね、うんうんうん、だから健康気にしてる、
営業の皆さんは
炭酸水
をガンガン飲むんです、だからなんかこう流行りがあるんだと思うんですね、
流行りがあるんでしょうね、
一方制作はバラバラ、ね、
バラバラですね、バラバラとかもう人はあんまり会社にいてないっていうね、あとちょっと浮気して
あら、チェリーさんいけませんね。
いけないんですけど、まあ仕方ないとこもあるかもしれませんけど、
チェリーさんがそんなことするだなんて、
お金があればね、山本ディレクターがちょっと浮気してということで、いや結婚してないから、
あそうか
ですね、
いやでもそうね、彼女がいてとか、
さあその可能性、まあ、それはまああるね、うん、いやそうじゃないんです
よ、そっちじゃないんです、
ね、あのちょっとパチンコに朝から行ってきてちょっと浮気して、うん競輪担当やけどちょっと浮気してパチンコ行ってきたって、
いいですよ、
日曜日朝勝手にしてく、土曜日の夕方ぐらいに行ってました、
知りません
よ、普段着姿の山本ディレクター、ちょっと浮気してねーって、
いいんですよ、
勝ったって、
勝ったんだ、
勝った
んよかった、
はい、あと最初も時間ないですね、訓示、
うん、
訓示
頑張ってくださいねってやつですね、
そうそうそう、頑張ってくださいね、はい、そう、もうそんなやったらいいんですけどね、うん、昔はだなみたいな感じで訓示してて、
そういう訓示が
CD 室バッて入ったら、うん、あの今大学生の研修がいっぱい来てるんですけども、
ね、あります、
作英デスクが、うん、女子大学生2人を前に訓示してました、
それによく見る光景です、
ね、ニュースとはっていうところで、うん、
まず新聞の読み方から教えてもらいます、読み方から始ま
って、僕あんた受けたことないなと思ってね、
私受けましたよ、
あそう
入った頃
もう何も受けてないよ、まあ、普段トークでいろいろね聞いてますけども、またまた話をね聞きたいなと思いますけどね、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
例年になく気温の高い日が続いています。熱中症に気をつけましょう。熱中症予防には水分補給が大切。汗をかいていなくても1時間に1度は水分補給を忘れずに。少しの注意で熱中症ゼロ。和歌山放送です。